代表質問。誤解派の代表により行われた代表質問のあらましです。代表質問を行った議員は、自民党相模原安倍義弘、民進市民金子時夫、公明党大崎秀春、殺走野本義美、日本共産党松永千佳子です。子ども・若者未来基金を設置、給付型奨学金等に活用。基金設置に至った背景は？また基金を活用する事業は？
我が国の子どもの7人に1人が相対的な貧困状態にあると言われており、社会問題となっている中、本市においても一人親家庭が増加するなど、子どもの貧困対策は喫緊の課題であると認識している。このため、次代を担う子どもたちが、その生まれ育った環境によって左右されることなく、社会で活躍できるよう、子どもの貧困対策や学力の保障などの取り組みを長期的、安定的に進めていくために、基金を設置する。基金の使途については、給付型奨学金や一人親家庭の自立支援に向けた取り組みなどに活用していきたいと考えている。
今後はどのように基金に積み立てていくのか。
市民や企業の皆様が子どもの貧困対策や学力の保障など基金を活用した取り組みに広く共感していただけるよう、事業内容の周知を行い、趣旨に賛同いただける皆様からの寄付を募るほか、ふるさと納税による寄付の一部についても、基金へ積み立てていきたいと考えている。また、この度、本市へ移動された土地について、来年度売却を行い、その売却収入を基金の原資としていきたいと考えている。
給付を受ける資格要件と確認する手段は？
資格要件のうち、経済的な理由により就学が困難であることについては、生活保護受給世帯を除く市民税所得割額非課税世帯の生徒とし、課税証明書の写しなどにより確認を行う。また、学業を続けようとする意欲のあるものであることについては、中学校の校長の推薦書により確認を行う。
成績要件を設けている自治体が多い中、設けなかった理由は？
子どもの貧困と学力には相関関係があると言われていることから、教育の機会均等を図り、学習意欲のある生徒が経済的な理由により就学を断念することなく安心して学び、夢や希望を持って成長していけるよう、成績要件を設けないこととした。
淵野辺駅南口周辺公共施設再整備地域活性化基本計画案。淵野辺駅南口周辺公共施設の再整備は、鹿沼公園内への集約が前提であることから、早急に公園全体の再整備の方向性が示されるべきと考えるが、見解は？
鹿沼公園全体の再整備にあたっては、図書館などの公共施設の集約に合わせ、相互利用による相乗効果が発揮できるよう取り組んでいきたい。また児童交通公園などの特徴的な施設については、現在の利用状況などを踏まえ、機能向上を図っていきたい。今後は地域の方々や公園利用者からの意見などを聞きながら、地域のシンボルとなるような公園として具体化に向けた検討を進めていきたい。
官民連携事業導入検討調査に先駆けて、基本計画を策定する趣旨や検討調査との関連性は？
基本計画では、福 合施設の機能や活気あるまちづくりのための土地活用について、その基本的な考え方を示している。官民連携事業導入検討調査は、基本計画の考え方をもとに民間事業者へのヒアリングなどを実施しながら、官民連携による多様な事業手法の効果検証を行うものである。こうしたことから、基本計画の策定に合わせて調査を実施するものである。
市民への説明会、大規模事業評価、複合施設の具体的な運営管理方法等、今後対応すべき段階の詳細なスケジュールは、また複合施設の供用開始を平成34年度と明示している理由は。
説明会については12月22日の実施を予定しており、大規模事業評価についても市民の皆様から意見を募集し、本年度中の実施を予定している。供用開始の時期については他の事例などを参考とした現時点での予定を示している。今後は複合施設などの管理運営指針を策定する中で、地域の皆様や施設利用者などの理解を得ることや、参画する事業者などからの提案内容により整備の期間を検討する必要もあるため、これらを踏まえて複合施設等の整備スケジュールについて確定したいと思っている。
教育現場を取り巻く諸課題、今後の教育行政の取り組みは。教職員の多忙化解消に向けた現在の取り組み状況は。
学校現場の業務改善に向けた検討会を11月に設置し、学校を対象に昨年度実施した調査結果を踏まえ、本年度中に取り組み方針の策定を行っていきたい。また先日行われた旧都県市首脳会議においても、学校における働き方改革を喫緊の課題とし、教職員の長時間勤務の解消と魅力的で持続可能な学校の勤務環境の実現について国へ要望を行ったところである。
青根小中学校の在り方について、これまでの協議経過と今後の取り組みは。
平成27年度から青根地域振興協議会を中心とする地域の検討組織において協議が行われ、28年11月に市へ要望書が提出された。行政も参加する協議の場を設置し、教育委員会の考え方を地域に示すようにとの要望内容を踏まえ、29年8月に青根地区の地域団体の代表者や学校関係者などで構成する協議会を新たに設置し、教育委員会から青野原小中学校との統合について提案をした。これまでに2回の協議会を開催するとともに、未就学児を含む保護者との意見交換会を開催し、学習環境や地域振興などの観点からさまざまな意見をいただいている。今後も協議会を通じて地域や保護者の意見を聞きながら、望ましい学習環境の実現に向けた方策を検討していきたい。
本市のいじめ防止フォーラムの評価と今後の取り組みは。
各小中学校の代表、児童生徒が参加し、各校におけるいじめ防止などに係る主体的な取り組みについての発表を行い、学校、家庭、地域、関係団体の参加者を含め意見交換をすることで、社会全体でいじめ防止に向け取り組む意識を高めることができたと捉えている。今後本フォーラムの開催について、より多くの参加が得られるよう、学校、家庭、地域に一層の周知を図るとともに、 当日のより良い運営方法のあり方について検討を進めていく。
地域共生社会の実現、本市の考えと取り組みは、国では我が子と丸ごと地域共生社会実現本部を設置し、社会福祉法も改正したが、こうした背景の中で地域共生社会の実現に向けた市の考えと取り組みは、
住み慣れた地域で誰もが安心して暮らすためには、地域の方々の主体的な取り組みが重要と考えている。市ではこうした取り組みを支援するため、本年度から市内22地区にコミュニティソーシャルワーカーを配置したところである。保健福祉分野を横断した包括的な相談支援体制づくりを進めるなど、地域共生社会の実現に向けて取り組んでいきたいと考えている。
現在第3期障害者計画等の策定を進めているが、障害福祉サービス事業所などの実態調査の結果や津久井やまゆり園の事件で浮き彫りになった課題についてどのように取り組んでいくのか。
第3期障害者計画などにおいては、調査の結果や事件での課題も踏まえ、重度の障害のある人の地域生活の支援及び福祉人材の確保とサービスの質の向上などを重点的な取り組み事項と位置づけ、グループホームの環境整備や多様な障害特性に応じた支援に関する研修の充実などに取り組んでいきたい。
津久井やまゆり園利用者の地域移行についての意思決定支援と市の関わりは、また短期入所の受け入れ先確保対策の必要性は、
津久井やまゆり園利用者の意思決定支援については、神奈川県や神奈川協同会、本市職員などで構成される意思決定支援チームにより、一部の利用者を対象に個別の検討が開始されている。また、短期入所の受け入れに関する対応については、再建後の津久井やまゆり園において引き続き、短期入所の機能が維持されると承知しており、本市としても短期入所事業所における重度障害者の受け入れ体制の整備を促進するための方策について検討を進めている。
新都総武台道路改良進捗と今後の予定は、改良工事の概要と総事業費は、また現在の進捗状況は、
平成8年に地域住民の要望を受け、新都地区から総武台地区までの全体事業延長1460メートルについて、幅員10メートルに拡幅を行うもので、トンネルの改修や橋の架け替えなどを進めている。また総事業費については、平成22年度から27年度までの継続費と30年度までの現継続費を合わせ約69億4200万円となっている。進捗状況については、27年度にトンネル区間約510メートルの整備が完了し、堀割区間にかかる3つの橋のうち1つ目の橋の架け替え工事が29年中に完了する予定である。工事の進捗率としては 56% となっている。
地域住民への説明状況と全面開通までの間の暫定利用などを含めた今後の取り組みは、
工事説明会などを重ね、地元の方のご理解ご協力をお願いしながら、平成30年度末までに教養開始を目指している。沿道にお住まいの一部の方にご理解が得られない状況となっていることから、今後 暫定的に車両の相互通行が可能となる方法なども含め、整備手法や開通時期を再検討するとともに、地域住民との合意形成を図った後、工事を実施していきたい。
医療・介護の連携等超高齢社会の対策は、第7期高齢者保健福祉計画の策定に向けた取り組みが進められているが、超高齢社会を迎える中、地域包括ケアシステムの構築、特に医療と介護の連携強化は、
第7期高齢者保健福祉計画では、市民への情報発信や相談対応、従事者間の顔が見える関係づくりなどの取り組みを充実するとともに、仮称在宅医療介護連携支援センターの設置に向けた検討を進め、医療介護連携の一層の強化を図っていきたい。
次期総合計画の検討が始まるが、個別計画も含め、超高齢人口減少社会の課題克服のための対策、取り組みを盛り込む考えは、
持続可能な社会構築のために策定した相模原市町人仕事創生総合戦略に掲げる3つの重点プロジェクトに基づく取り組みなどを引き続き推進していくことが重要であり、超高齢人口減少社会の視点も次期総合計画や各個別計画に盛り込んでいきたい。
認知症・高齢者などの財産管理等のための市民貢献人の育成は重要である。市民貢献人の育成事業の現状と課題、今後の取り組みは、
養成研修修了者のうち3名が青年貢献人として選任され活動している。研修受講にかかる説明会への参加人数が減少傾向であり、青年貢献制度、市民貢献制度について、市社会福祉協議会や高齢者支援センターと連携して、さらなる普及啓発を展開していきたい。
委員会の審査。上呈された議案及び陳情は、所管の委員会に付託され、細部にわたり審査されました。主な条例等に関する質問事項は次の通りです。総務委員会、2件あります。1、水防法第15条第1項第4号派に規定する大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例。この時期に条例を制定する理由、対象施設数、申し出をした施設が取り組む内容、洪水浸水想定区域の範囲拡大に向けた県の動向、要配慮者利用施設の数と避難確保計画作成等に対する市の支援体制。賛成総員により可決。2. 訴えの提起。母子福祉資金貸付金召喚請求。訴訟に至った理由。貸付金等の回収見込み。母子福祉資金貸付金の召喚期間の設定根拠。召喚期間の延長に対する考え。賛成総員により可決。民生委員会、2件あります。1、子ども若者未来基金条例。基金の設置目的、充当する事業の具体例、見込まれる年間の寄付額、継続的な運用に向けた周知の方法、遺贈された土地を売却することに至った経緯と予定される売却方法、他の政令市における同種子の基金の設置状況、 寄付者に特典を付与する考え。賛成総員により可決。2. 指定管理者の指定。市立南障害者地域活動支援センター。専門職の必要な資格と配置割合。提案されている具体的な活動内容。施設間の連携の状況と市の支援体制。得点の低かった評価項目に対する市の考えと改善に向けた指導方針。賛成総員により可決。環境経済委員会。2件あります。1、都市公園条例の一部改正。夜間照明施設の設置に伴い変更された教養時間の考え方と、教養時間の延長にかかる柔軟な対応の方針。施設利用の活性化に向けた周知の取り組みや町内連携のあり方。他市の類似施設における利用料金設定の状況。運動施設の敷地面積の制限にかかる規定に関して、国の参酌基準と同様にした理由と他市の状況。2020年東京オリンピックにおけるブラジル選手団が事前キャンプで使用する際の対応。公園の活性化に関する協議会の設置に対する市の見解。賛成総員により可決。2. 平成29年度一般会計補正予算第4号所管部分。1. 公衆トイレ維持管理費。清掃の頻度と委託先。駅前の多目的トイレに設置されているベビーシートやベビーチェアの耐用年数と交換時期の考え方。いたずら等による破損状況と未然防止策。2. 産業会館施設管理運営費。空調設備の故障期間中や工事期間中における利用者への影響と対応。今後の空調設備の修繕計画。3. 外区公園用地購入事業。無償借地により公園を整備することとなった経緯。当該用地の購入価格の妥当性。借地型公園の用地を市が購入することの考え。賛成総員により可決。建設委員会。2件あります。1. 工事請負契約。市道新土総武台道路改良工事、その16。当該道路の利用状況と工事による迂回の状況。暫定供用に向けた取り組みと課題。全体の事業費の見込み。国庫支出金の対象となる事業の内容と交付状況。入札方式の選定基準。総合評価方式における評価基準と決定方法。課題と見直しの考え方。問沢隧道修繕工事における事故内容と本契約に与える影響。公共工事の安全管理体制と安全管理に対する今後の取り組み。賛成総員により可決。2. 平成29年度一般会計補正予算第4号所管部分。道路維持管理費。補正に至った経緯。更新する設備の耐用年数。類似する設備の設置状況と管理状況。当初予算と補正予算の役割と編成の考え方。賛成総員により可決。市民文教委員会。2件あります。1. 奨学金条例。給付制度の考え方と対象者。 給付要件と金額の算定根拠。減額や返還を求める場合の適用基準。事業効果の検証と制度の見直しに対する見解。国や県の制度との整合性と高校教育費の無償化が実現した場合の対応。相談支援の充実に向けた取り組みとその周知方法。賛成・総員により可決。2. 指定管理者の指定・市営裁上。過去の指定の経過と選考における評価の考え方。募集において工夫した点とサービス向上への今後の取り組み。指定管理者の地域への対応。残骨灰の処理方法と新たな火葬場の考え方。賛成・総員により可決。